はようございます。だいぶ冷え込んでまいりましたので、暖房は真ん中しかありませんので、どうぞ寒いと思われる方は遠慮なくコートなど着てお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ初めに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は12月の10日、主の日の礼拝をこうして、兄弟姉妹と共にあなたに捧げることができて感謝いたします。今日は大降節の第2週ということで、私たちの救い主、また主であられるイエス様が、家畜小屋の貝羽桶の中に、生まれて休まれたというそのクリスマスを考え、また共に主の深い御心を味わっていきたい、私たちもそのように歩ませていただきたいと願っております。どうかこのしばらくの時、一人一人にあなたがあなたの御霊を送ってくださって、私たちのために来てくださったイエス様、そして今も十字架にかかり復活をして共にいてくださるインマヌエルのイエス・キリスト、会うことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この前、牧師館の畳の8畳の部屋を、フローリングに変えたというちょっとお話をいたしまして、大変楽しい時間を過ごしました。誰かにも、何人かの人にその人を話しましたら、イエス様は大工さんだったからねというふうに言われまして、そうだそうだと思ったんですが、その続きが実はありまして、イエス様のお言葉の中に、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いという、ね、言葉があります。首輝きっていうのは、牛や馬にこうつけさせて、それで隙を引っ張らせる、ね、道具ですけれども、軽くて、その、軽いっていうのはぴったりフィットするという意味があるんだそうでありまして、イエス様が作られた首輝きは本当に、まあ、牛が喜んでつけるかどうかは分かりませんけれども、その体にぴったりとこう合っていたということじゃないかな、まあ、そんなことを考えさせられる、出来事が先週もありました。皆様方、この礼拝堂に入ってこられるときに気がつかれた方がいらっしゃるでしょうか。前とちょっと違ってたところがありますが、どなたか気がつかれた人。あ、残念。入り口のですね、扉がそコロコロコロコロっと転げるようになっていたと思うんです。はい。実はですね、この頃、ってこう、こっちもこうやって開けなきゃいけないぐらいに、ね、ちょっと重くなってたもんですから、まあ、先週皆さんでこんな風にきれいにね、掃除をしていただきましたんで、まあ、クリスマスと新年を迎えるんで、ちょっとこれ直すかなと思ってですね、木曜日だったですかね、夕方からちょっとあそこに座り込んで座布団など敷いてですね、その修理を始めたところでありました。扉が2枚ありますけれども、それぞれの扉に下のところに2枚の戸車がついておりまして、でそれがこうやって外してですね、結構重いんですが、外してみてこうやって見たら真っ黒に汚れてるんですね。そしてその戸車が入る小さな穴がこう掘ってあるんですけれども、そこにもゴミがいっぱいこうやって詰まっておりまして、なおかつそのゴミがですね、固まってるんですね。それでまあこらいかんなと思ってですね、戸車を全部外して2枚ずつ、前のところから分からなくなるといけないと思って、戸車を全部外してきれいに掃除して、結構汚れました。で、磨いて、そして油を差してですね、はめたんですね。 けどね、結構これがまた大変な仕事でありまして、扉っていうのはご承知のようにこうピタッと閉まると気持ちがいいですよね。今ピタッと閉まってるんですよあれがですね、その下の方のそのトグルマを修理してカチッとはめてこうやるとですね、こんな風になっちゃうんですねこんな風に上の方がそのすいてしまうんですよ。1センチとかですね、すいちゃうんで、いやーこれはちょっと下の方のですね、トグルマのわずかなその位置がですね、こう奥に行ったりちょっとこう下がったり上がったりしてるんで、結局上の方がこんなになるんだと思って、それをですね、もうご覧いただいて分かると思いますが、横幅がこれぐらいで縦がだいたい 2.5 倍あると思うんですね。ですから上で2ミリの隙間がある場合は、下の方ではですね、だいたい 0.7 ミリぐらいのその、位置が高いとか低いかということになっちゃうわけですね。それでこっちをこうやって少し高くすればこっちが低くなる、こっちを高くすればですね低くなる、でこう開いてたとこ今度はこうなったりですねするもんですから、まあ建築しようと思いながらですね、右と左の扉を結局3時間ぐらい夕方かかってですね、座り込んで一応ピタッと合うようにしたんですね。ところがやっぱり重いんですよ。こうやって動かすとですね、油を差したんですけどやっぱり重いんです。これじゃどうもあんまりやった甲斐がないなと思いましてですね、ナフコに行きまして、トグルマを買ってまいりまして、そして付け替えました。やっぱり同じようにですね、その、こう微妙なこう調整があってですね、やっぱり、それは金曜日だったんですけれども1時間ぐらいかかって今のようにピタッとこうつくようになりました。どうぞ皆さん後でですね、こうやって動かしてみてくださいピタッとはまってますね、ここから見えますけれども。ところがですね、出来上がってから戸はですね、真ん中に仕切りがないもんですから、こう行ったりこう行ったり2枚で端から端まで動くんですよ。動かしてみてびっくりしました今ピタッと合ってます。こっちの方に動かすとこんな風になるんですね。でこっちに動かすとこう開いてまたこう止まるんです。皆さんなぜでしょうか。それは戸そのものは真四角です、はい、あるいは建具屋さんが作った品物ですから正方形です。それは間違いないです。戸車も新品です。でこう戸を一緒に動かすとこんなになったりこんなになったりするっていうことは、結局床がこうなってるってことに気がついて、もう本当に自分でも笑ってしまいましたけれども、牧師館のフローリングを修理するときにですね、壁っていうのは結局まっすぐじゃないんだ床は平面じゃないんだっていうことをですね、まあだいぶ教えられたんで、本当にここもまあもう25年ぐらい経ちますけれども、大工さんの仕事ってこんなもんかないや最初はもしかするとピタッとですね水平だったかもしれません。しかしやはり人間が出たり入ったり出たり入ったりしてですね、もう二十数年経ちますと、やっぱりその床そのものが少しこう波を打ってるんじゃないかと思うんですね。ケンちゃん後でこうやって動かしてみてくださいただだからしょうがないもんですから、真ん中でピタッと閉まるように調整がしてあります。人間の仕事っていうのは本当に抜けてるっていうか、まあそのうちに時間が経てばだんだん変わるんだろうと思うんですけれども、この1年を振り返って、また、25年というですね、この教会堂の年齢を考えて、まあこういうふうになるんだろうなと思ったところでありました。さてもう12月の第2週でありますけれども、私もこの1年というのを まあ、ある意味では41年になりますけれども、牧師になって振り返ってみて、来年の3月はですね、一つの大きな区切りを迎えることになりました。向こうにも書いておりますけれども、今日来ていただいたグスタボさんは初めてだと思いますが、一応新任の牧師がいらっしゃいまして、私は一応こう退くということになっております。去年1年で私たちはいくつかの変化を経験したんでしたけれども、総会の時には上門産後ですね、まだ独身ということだったもんですから、副牧師あるいは伝道師としてお迎えするということで、総会で決定をいたしました。しかしその後、なんと素晴らしいお嫁さんが来てくださることが決まりまして、っていうか分かりまして、私も実際に東京に行って、また去年は夏にね来ていただきまして、本当に素晴らしいご夫妻になるということを本当に感謝いたしました。彼が4月からはここの教会の牧師ということに決まったわけであります。宮崎南教会の36年の歴史の一つの大きな区切りということになるかなと思って、本当に心から感謝しております。私もそして時間的に少し余裕ができますので、行きたいところがいっぱいあるし、やりたいこともいっぱいあるし、もううずうずしてるんですけれども、早く3月が来ないかなと思って待っているんですが、この前、高齢者になったら、何をすればいいかという、お話をちょっと紹介したことがあったと思いますけれども、まず歩くこと、これはもう基本ですけれども、その次に、山本さんという方は、料理を作ることっていうのをねやってらっしゃったっていう話を聞きました。それから音楽をねやるっていうのがすごくいいんだっていう話を聞きましてですね、私も、今年だ11月にハレルヤバンドが来てくださって演奏してくださったもんですから、ちょっと私も音楽をやらなきゃなと思ってですね、そのハレルヤさんが帰られた後から少しだけフルートの練習をしております。なかなか難しくって、まだ皆様にお聞かせできるようなものじゃないんですけれども、まあクリスマスにはですね1曲ぐらいはなんか賛美したいな、そんなふうに考えております。旧約聖書の詩編の150編一番最後のところですけれども、こんな言葉がありますね。お聞きください。ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ、大空の砦で神を賛美せよ、力強い御業のゆえに神を賛美せよ、大きな御力のゆえに神を賛美せよ、角笛を吹いて神を賛美せよ、琴と盾事を奏でて神を賛美せよ。ダビデはね、盾事の名人だった、今で言えばギターの名人と言ってもいいと思うんですけれども、盾事を奏でて王様の心をですね、和ませるということがあったわけであります。さらに150編は続きましてですね、太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよとあります。私たちも礼拝で少し考えていいかもしれません。さらに弦をかき鳴らし、笛を吹いて神を賛美せよ、シンバルを鳴らし、シンバルを響かせて神を賛美せよ、息のあるものはこぞって主を賛美せよ、ハレルヤというふうにありますので、どうでしょうか、皆様今度のクリスマスはですね、出会の時にできるだけ皆様賛美も結構、いろんな器楽の演奏も結構、ギターで歌うのも結構、そんな風でですね、いろんなことを通して主を賛美したい、そのようなクリスマスを迎えられたらいいなというふうに思います。さて今日は、旧約聖書のイザヤ書のところを読んでいただきました。説教の題がちょっと変わりまして、神様のファイナルアンサークリスマスちょうど五七五に合わせたんですけれども、そういうようなことをずっと実は以前から考えておったんです。で、 今日心の広場の織り込みをさせていただきましたけれども、それの題も今日の説教題と同じ神様のファイナルアンサークリスマスというのであります。私たちはこの2017年を締めくくるにあたって、今年はいろんな意味でハラハラしたしですね、大丈夫かしらんというような出来事が起こった、そういう年であったと思うんですね。トランプさんが大統領になられて、特に、北朝鮮のキムさんとバトルが始まってですね、今にも、ミサイルが飛んでいくんじゃないかというふうな心配をいたしましたし、水爆、原爆実験、水爆実験を何度もやってですね、なんか何やってんだろうというふうに思いますけれども、しかし私たちは聖書の言葉によりますと、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい、そうするように求められておりまして、そうか、こういう心配や不安があってもまだ喜び感謝すべきことがあるんだ。いや、そのことそのものはですね、決して嬉しいことではありませんし、私たちの教会は新教と言いますよね、プロテスタントですよね。ですから時にはちゃんと声を上げて、それはいかん、間違っているということを言わなければならない、そのことを意思表示しなければならない、伝えなければならないというふうに思います。しかしやはりそのような中にも私たちは感謝するというのを忘れてはいけないと思うんです。まあ幸いなことに、今のところ一応こう口喧嘩というか口での争いだけで終わっておりますので、まだこうやって私たちが平穏な平和な生活を送ることができている、神様感謝です、止めていてくださっているので感謝です、そういうふうに主に祈りを、また賛美を捧げていきたいというふうに思います。アジアや世界の情勢だけではありません。この心の広場にも書いておきましたけれども、本当に世界中にはいろいろな悲しい悲惨な出来事があります。難民問題もそうであります。また国内を振り返ってみれば、この前は衆議院選挙がありました。個人的にはですね、民進党がそれこそ回答的な決断をいたしまして、希望の党に合流すると、それでもしかすると200人ぐらい当選するんじゃないかという、まあそういう予想をしたんですけれども、小池代表の排除発言によってガッタンと落っこちてしまいました。まあ、政治の世界ですから、そしてみんなおのおの自分の主義主張を持って、いわゆる政党というのを作っているんですから、やむを得ないといえばやむを得ないかもしれませんけれども、しかしちょっと残念だったなというふうに思います。これからのあと残りのしばらくの年、また来年が本当に主に祝福された私たちの国にとっても、また世界にとっても、私たち自身にとっても、私たちの家庭にとっても良き年となるように、主のお助け導きを祈っていきたい、そんなふうに思います。ところで今日はイザヤ書の9章を読んでいただきました。特に中心点は5節でありますけれども、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられるというのであります。私たちはずっと新約聖書から礼拝のこのメッセージをいただいておりますので、久しぶりにイザヤ書を開きました。 そして私もイザヤ書をずっと読んでみたんですけれども、よかったらどうぞイザヤ書を開けてみてください。新共同訳聖書ですと1061ページからがイザヤ書になっております。このイザヤ書の初めの部分をですね、少し拾い読みをしてみたいと思います。イザヤ書1章の11節以下のところにこんなお話が出てきております。これは主の言葉です。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。甲の煙は私の忌み嫌う者、新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐え得ない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。なんという厳しい神様のお言葉でしょうか。まだずっと続いておりますけれども、それで主のお言葉をいただいたイザヤは人々に、洗って清くせよ、悪い行いから離れよと責めるわけですね。でその中で特に何度も言われていることが17節の後半でありますけれども、搾取する者を凝らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよという言葉が出てまいります。何度かこの特に旧約聖書の、まあ、よくですね、旧約聖書の神様は怖い恐ろしい神様だって言われるんですけれども、そんなことはありません。本当に弱い者を支え、このように孤児やみなし子を、孤児ややもめをですね、守ってくださるお方なのでございます。そして飛びますけれども、一章の23節のところに、支配者らは無慈悲で盗人の仲間となり、皆賄賂を喜び、贈り物を強要する。孤児の権利は守られず、やもめの訴えは取り上げられない。日本でも高齢者の年金が引き下げられるとか、生活保護が引き下げられるとか、いろんなお話が出ておりますけれども、全然関係ないことではないような気がいたします。2章に入りますと、4節のところに有名なお言葉があります。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。これは今あります 国際連合ですね、国連が建てられるときに、その一つの言葉、中心の言葉となったものであります。もはや戦いは学ばない。武器を好きとし、槍を鎌として平和のために働こうではないか、そのような言葉が出てきているのであります。同じ2章の一番最後のところには、ちょっと一風変わった言葉が出てまいりますね。人間に頼るのをやめよ、花で息をしているだけのものにどこに彼の値打ちがあるか。これずっと前に聖書を初めて読んで、この言葉を頼った時に私も笑ってしまいました。あ、人間ってこんなもんかと、こういうふうに思ったんですけど、まあ自分自身も人間であることを忘れて笑っちゃったんでありましたが、これは自分自身の問題であります。 さて何枚かめくっていただきまして7章の14節をご覧ください。7章の14節。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。私はこのお言葉を与えられました。イザヤ自身が与えられたこの主の言葉を理解していたかどうかよくわからないんですが、天国に行ったらイザヤさんに聞いてみたいと思いますけれどもいろんなことを語ってるんですよね。すっごい厳しい言葉で民を責めながら、支配者はですね、まあ内政も外交もナチュランチでですね、厳しく責めながらポツンポツンとこう平和のメッセージが出てきて、そのファイナルメッセージが一人の緑子が生まれるということであったわけです。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱える。この方がまさに救い主、メシアであると彼は語っていったと思うんです。さて私たちはずっとマタイによる福音書を学んでまいりまして、新約聖書の方に戻りますけれども、今日礼拝の一番最初にマタイの18章の一節からのところを読んで、ちょっと失礼しました、だったですかね、はい、読んでいただきました。お弟子さんたちがイエス様に聞いたんですね。天の国で一番偉いのは誰でしょうか。つまり天国で一番価値のあることって何ですか。いや、それは天国だけではない、この地上でも神様がいらっしゃるこの世界でも何が一番大事かということになっていく。そのように前にこの18章を学んだ時には皆様と共に教えられたと思うんですね。そうするとイエス様のお答えは、一人の子供を呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだというのであります。さらに、しばらくまたこの続きを礼拝で何度も学びましたように、イエス様は金持ちの青年に対しても、それからあのブドウ園の労働者のお話にしても、朝早くから働いた人も夕方5時から来てですね、ちょっとだけしか働くことのできなかった人にも神様は同じように報いをくださる。つまり大きくても小さくても全部神様は一生懸命その人を支え憐れみ助けてくださるんだ、小さいものを神様は助けてくださるんだというお話を続けて私たちは学んでまいりました。今考えてみるとそれはクリスマスの備えになったかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。イエス様のところにお願いがありますと言ってやってきた人がおりましたね。イエス様が何が望みか、何をしてほしいのかというふうに聞きますと、ヤコブとヨハネのお母さんが一人を ファーストに2番目をセカンドに、なんとかファーストじゃないですけれども、してくださいって言ってね、お願いをされて、あなたたちは自分の願っていることが分かってないというふうにイエス様から嘆かれてしまったのでありました。しかし一人の盲人はどうだったでしょうか。イエス様から何をしてほしいのかと尋ねられた時に、イエス様100円くださいというふうには願わないで、主よ目が見えることです。それはつまり私たちが何が一番大事なのかということが分かるようになることですということだったと思うんですね。そしてイエス様が彼らの目に手を触れて開けていただけると、イエス様のお顔が見、そして彼らはその後イエス様についていった、イエス様の弟子になったということでありました。彼らが見たものはその後捕らえられて裁判を受けて死刑の判決を受けて十字架につけられ、鞭打たれるイエス様の姿、そして墓に葬られたイエス様、しかし三日目に復活して、そして今も生きてらっしゃるイエス様にお会いし、そのイエス様を見ることができたのでありました。私たちもこのような目を本当に与えられたいなと思います。イエス様はただそのような歩みをなさるだけではありませんでした。心の貧しい者は幸いである、いやルカによる福音書によりますと、単に貧しい者は幸いであるというふうに言われております。三条の説教の中の本当に素晴らしい言葉でありますけれども、柔和なる者は幸いである、彼らは地を受け継ぐ、つまりこの世界は柔和なる者が受け継いでいくんだというのであります。世の人たちはいかがでしょうか。やはり上に立つためには、力を得るためには勉強しなきゃなんない体も鍛えなきゃなんないそしてお金も必要だ、そのようにして人の上に立つことが幸せだというふうに考えている節があるのではないでしょうか。人々は一生懸命上へ上がろうとするけれども、イエス様は下へと下がっていかれた方。ピリピ人の手紙によりますと、まさに彼は神の形であられたけれども、その姿を捨てて人間と同じようになられて、十字架に至るまで低くなられたのだと私たちは教えられているのであります。このイザヤ書の9章に書かれてあります一人の男の子の話、一人の緑子が私たちのために生まれた、この赤ちゃんはその後どうなったでしょうか。イザヤ書の53章を見ますと、彼はまさに苦難のしもべとなるのでございました。まさにクリスマスは私たちに対する神様のファイナルアンサー、最後のそして最も重要なメッセージだったのではないでしょうか。今日は週報の裏にまたですけれども、星野富弘さんのブドウの詩画を載せさせていただきました。私の家にはこの絵が何枚も貼ってありました。トイレの中にも小さいのがバンと貼ってあるんですけれども、この頃はですね、特にこの言葉が心にしみるんです。食われてもよし、潰されてもよし、干されてもいいじゃないか、一番甘くなって枯れよう。まあブドウですから、 ね、生で食べれるも食べられるのもありますし、潰されてですね、ブドウのジュースになったり、ブドウ酒になったりっていうこともあるかもしれませんし、干しブドウになってですね、私も毎朝カレーでいただいておりますけれども、私たちが食べるっていうのもあると思うんですね。しかしブドウ自身はベストを尽くして自分らしく一番自分らしい姿になって最後の時を迎える主の御国に変えるという、まあ、星野さん自身の決意がここには現れているんじゃないだろうかと思うんです。それはまさにイエス様のお気持ち、一人の緑子のお気持ちでもあったかと思うんですね。いや俺の人生は俺のもんだとですね、突っ張って生きていく姿はない。私たちが神様に愛されたように、私の家族のために、私の隣人のために自分自身を捧げていくという、まさにクリスマスの精神がここにも現れているんじゃないかなと思いました。お祈りをいたします。天の父なる神様、クリスマスを感謝いたします。年に一度世界中で主のご降誕をお祝いします。そしてそのことを考えながら、なぜイエス・キリストはあんな貧しいところに生まれられたのか、なぜ最後には悲惨な恥ずかしい十字架にかかって果てたのか、そのことを私たちが改めて考えることができますように導いてください。その主は神の御力によって復活をさせられ、今も生きてこの世界を神の御国としたいと願っておられます。どうか私たちが本当に与えられた場所で、限られた時間でありますけれども、この命をあなたの御心に従って燃やし尽くしていくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。